そんな雑貨店。この番組は私雑貨店店長の和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている主であり常連である下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
いらっしゃいました。
さあ下平さん、
はい、
一つお聞きしたいのですが、
うん、
下平さんは文学少女ですか？
え？文学少女かと聞かれれば、まあそれなりに本は読んでたと思いますが。
おー、はい、思いますが？
思いますが、文学少女なのかなーっていうちょっと疑問が残る感じの本しか読んでませんでした。
もやっとしてますね。
はい、はい、
今年ね。
はい、
夏目漱石が亡くなってから100年なんですよ。
おう。
で、来年は生まれて150年という年なんですね。
なるほど。
で、各地でいろんな展示会とか漱石フェアみたいなのやってますので、
うん、
うちもねちょっとそれに乗ってみようかと、
はい、
安易に思いつきまして。とはいえですよ、
うん、
我々は雑貨店ですからね。
はい。
で、文学的な評価であるとかね、
うん、
こう内容についてこういう解釈じゃないかとかね、
うん、
そんなことは一切触れません。
触れないんだ。
またしても役に立たない話題でお送りしてみたいと思っています。
はい、
というわけでございまして、本日もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。そんな雑貨店。さあさあ下平さん、
はい、
夏目漱石でございますけれども、
うん、
まあ本名がね、
はい、
夏目金之助ですよとかね、
うん、
生まれたのが1867年2月9日江戸時代最後の年でございますとかね、
うん、
その辺は、ウィキを見てください。あるいは、
そっち、
いろんなですね、漱石、何でしょう、全集じゃないな、
うん、
漱石の足跡をたどるみたいなね、
うん、
そういった本を読んでみてください。
はい。
そこに詳しくは載ってます。
うん。
で、我々はですね、
はい、
もうちょっと周辺事項を言ってみようと思うんですよ。
ほう。
まあ、生まれましたのがね、
うん、
東京都新宿区、
はい、
高田馬場。
うん。
ま、今で言うとですね、早稲田大学があるあたり。
うん。
で、あの、地下鉄東西線というのが東京には走ってまして。
はい。
で、その東西線というのには、早稲田駅という、まあ、大学のすぐそばの駅があるんですけども。
はい。
そこの駅、地下鉄ですんで階段を上がって出ることになるんですが、地上に。
うん。
で、出たすぐのところにですね、夏目漱石の生まれた家というのがあるんですね。もう本当に目と鼻の先です。
へえ。
で、漱石は幼少の時になんて話はしませんので、
うん、
ですね、
しないんだ
割と。割と知られてる話ではありますけども、
はい、
養子に出されてるんですね漱石。ただね、あんまり知られてないものとして、一回里子にも出されてるんですよ。
へえ。
で、里子と養子の違いってわかります？
ざっくり、なんとなくってしか分かんないですね。
なんかね、どちらも他のうちに預けてって感じがしますけども、うん、養子っていうと本当にその別のご両親のもとに養子縁組して戸籍移しちゃうんですね、
はい、
で、里子っていうのは別に戸籍を移すわけではなくって、
うん、
ただ単に預けるだけと。
ほう。
で、漱石はですね、生まれてすぐに里子に出されてます、
うん、はい。
で、どこに出されたかって言いますと、うん、古道具屋さんに出されてまして、
うん、
別に漱石が古道具ってことではないですよ。
うん、
そのね、お母さんが結構高齢でご出産なさったらしくって、
はい、
お父が出なかったんですって。
ああ、なるほど。
でこれじゃ育てられないからっていうんで、うん、古道具屋さん知り合いのところに出したらしいんですが、
はい、
これすぐにですねお姉ちゃんが取り戻しに行ってます。
ん？
漱石にはお姉ちゃんがいましてね、
はい、
すぐにその古道具屋さんに漱石返してって取り戻しに行ってるんですよ。
おお。
これね古道具屋さんで漱石の扱いがひどかったんですって。
あ、そうなんですね。
でどこまで本当かはそれこそわからないんですけども、
はい、
まあ、古道具屋さんじゃなくて八百屋さんだったって話も残ってますんで、そこはちょっとぼやっとしてるんですが、
う
ん、
はい、
どうもね、まあ、お乳は与えてくれたらしいんですけども、
うん、
漱石をね野菜にしろ古道具にしろ、うん、店先にね商品と一緒に並べておいたらしいんですよ。
売られちゃう。
そう、売られちゃう売られちゃう、まあ、本当に売る意図はなかったんでしょうけども、まあ、預かって、まあ、おそらくお世話になってるからって言ってちょっとお金をねお渡ししたりもしてたんだと思うんですが、うん、
はい、
まあ義理は果たしたからその辺に転がしときゃいいだろうというような感じで扱ってたらしく、それをお姉ちゃんが知ってこんな扱いされてるなんてって言ってすぐに取り戻しに来てます。で里子から戻されて、その後なんとかお乳をね都合したりして育てたんだと思うんですけども、
うん、
で改めて2歳になる直前に他のうちに養子に出されてます。
はい。
ただですね、漱石さんはあんまり父方に恵まれないと言いますか、
うん、
まずはですねお父さん、本当のお父さんはご立派な方なんですよ、はい、
うん、
今でいう早稲田のあたり高田馬場のあたりの名手さんでして、
うん、
地域のね取締役みたいなもんなんですね。
おお。
でものすごい権力者なんですよ。
はい。
その周辺で揉め事が起こるとその漱石のお父さんのところに行って、うん、どっちが悪いと思いますって聞きに行くんです。漱石のお父さんはもう何でしょう、一人裁判官と言いますか、
うん、
うん、お前が悪いとお前がいいっていう風にしてその場で決断する。しかもね役所に行ってやるんではなくって、
はい、
玄関先で、
お、
玄関先でこっちの人が正解っていう風にしてやるんですって。でもそれが通っちゃうぐらいの権力者だそうですよ。
うん、
でねお父さんはこのように立派な方なんですが、
はい、
おじいちゃん、
うん、
ダメ人間です。
え、
漱石のおじいちゃんは酒と女で家を傾けるほどだった。
あ、
で多分漱石のお父さんはこれを見てこのまま行っちゃまずいと、うん、俺が頑張らないとって言って立て直したらしいんですね。で漱石は2歳になる直前に養子に出されるんですけども、
はい、
まあ、養子に出された先のお父さん養父ですね、
うん、
この方もねダメ養父だったらしく、
うん、
浮気はする、
はい、
借金は作る。でこれはさすがにやばいなってことになって、
はい、
漱石9歳の時に実家に連れ戻されてます。ただねダメ父さんのねダメ養父のね、
うんうん、
影響というかねちょっかいはこの後も続くんですよ。
そうなんですか。
その後もこのダメ養父の方は漱石の実家に金をたかりに来ます、
うん、はい。
でも勘弁してくれやめてくれって断られると今度は働きに出た漱石にたかります。漱石世話したじゃん、お金ちょうだいって来るんですね。で漱石ね割といい年になるまでお金を渡してたそうですよ。でまあ何の感のありますけれども、
はい、
真面目に勉強するとやっぱりね漱石優秀なんですね、
うん、
帝国大学英文科に合格するんですけども、
うん
うん、特待生です。
すごいですね。
授業料全額免除ですよ。
うん、
ね、優秀なんですね。ところがね大事な場面でカンニングしてますから。
え？
昔はこの帝国大学っていうのに入るために、
うん、
大学予備門という学校に行ってたんですね。
はい。
でこの大学予備門という学校に入る入学試験があるんですが、
はい、
ここでカンニングしてます。
え、
どんなカンニングかって言いますと、
はい、
隣の席に友人が座ってまして、
うん、
この友人に答えを教えてもらってます。わからん、ここはこれはこうだ、ここはこれはこうだ、サンキュー。ちなみにこの友人は試験で落ちてます。
あれ
漱石。でね、特待生でうまいこといくんですけども、
はい、
卒業した後漱石はどこに住んでいたと思います？
温泉地のそばとか。
ああ、いいですね。 ただね、漱石25歳の時から47歳までずっと実は北海道なんですよ。
へえ、意外ですね。
北海道にずっと住所はあったけど住んでないというね、うん、
ほう、
これまたわけがわかりませんね。
なんでしょうそれ。
あのね、この当時ってやっぱり徴兵制があったわけですよ。
はいはい。
で、兵隊に行くのが嫌だっていう人は、
うん、
北海道に住所があれば、
うん、
北海道はまだ開拓の途中なので、
はい、あ、
兵に行かなくて済んだんですね。
なるほど。
で、そういうことを知ってた人が北海道に住所だけ移したり、うん、あるいは沖縄もそうなんですけども、
はいはい、
そちらに住所を移して俺は兵役には行かないよって、まあ、いわゆる兵役逃れですね、
うん、
っていうのをやっていたんです。
なるほど。
で、漱石も兵役逃れのために1892年から1914年まで25歳から47歳までは北海道に住所を持ってたんですね。
うん。
ですので北海道には夏目漱石ゆかりの地っていう日があるんですよ。
いなかったのに。
そうなんです。来たことはないけどね。で、僕らにとってはね、夏目漱石っていうともう本当に大作家ですけども、
はい、
作家としてね、活躍してた期間って10年くらいしかないんです。
うん、そんなもんですか。
はい。知られてない側面というか、面白い側面たくさんありまして、
うん、
まず冒頭でね、本名は夏目金之助ですよって言いましたけども、
はい、
まあ、漱石っていうのはペンネームですね、
うん、
実は夏目漱石は二代目漱石なんです。
え？
元祖一代目初代漱石がいるんですよ。
ほう。
正岡子規。
え？
正岡子規のペンネームに漱石っていうのがあるんです、
は
い、
へ
ー。正岡子規ってね、いろんなペンネーム持ってるんですよ、実は。
そうなんですね。
はい。四季っていうペンネーム自体も、ホトトギスっていう意味で、正岡四季は結核になりましてね。
はい。
で、血を吐いたりするわけですね。
うん。
で、ホトトギスも、血を吐くまで歌い続けるっていう言い伝えがあって、
なるほど。
そこから、正岡四季っていうペンネームをつけたそうなんですね。
うんうん。
で、いろんなペンネーム正岡子規は持ってるんですが、
はい、
その中の一つに正岡漱石っていうのがあったんです。
お
う。じゃあそもそも漱石っていうのを子規がどうして正岡子規がつけたのかって言いますと、
うん、
中国の古事にですね、陳石宗流という言葉があって、
うん、
陳っていうのは枕ですね、
はい、
で石に宗っていうのはすすぐっていう字を書くんですが、
うん、
あとは流は流れですね。
なるほど。
ある人がもう石を枕にして、で川の流れで口をすすぐような、そういった引退生活を送りたいって言おうとしたんですが、
うん、
言い間違っちゃうんです。
え？
沈石総流な生活がしたいなーって言おうと思ったら、
うん、
漱石沈流な生活がしたいなーって言っちゃったんですね。
うんうん。
で、それをですね、目ざとく見つけた友達がいるんですよ。
ほう。
え、漱石沈流って言うと石で口をすすいで川の流れを枕にするっていうわけのわかんない生活になるよと。
そうですね。
正しいツッコミなんですけども、それ言っちゃった人はですね、
はい、
いいんだもんそれで、そういう生活がしたいんだもんっていう風に頑固に言い続けたらしいんですよ。で、そこから漱石沈流っていう言葉は変わり者とか、
うん、
偏屈者っていう意味になったそうなんですね、
うん、
で、正岡子規は自分のことを変わり者偏屈者だからっていうんで、正岡漱石っていうペンネームをつけたそうなんです。
なるほど。
で、正岡子規と漱石はですね、
うん、
その当時超仲良しなんですよ。
へえ。
漱石が多くの時間を過ごした早稲田界隈の街ですけども、
はい、
子規とね、二人でしょっちゅう散歩してたんですって。
うん。
で、正岡子規の有名な俳句に、
うん、
かき食えば鐘が鳴るなり法隆寺というのがありますが、
はい、
これはですね、漱石が子規に送った鐘つけば胃腸散るなり建長寺っていう歌への変化なんですって。
へえ。
で、これぐらい仲が良かったので、
うん、
漱石っていうペンネームいいなーって言ってたら、あげるよってくれたらしいんですよ。
お、気前がいいですね。
気前いいですね。仲良しですね。で、漱石の小説はですね、実体験に基づくものが結構多くて、
はい、
坊ちゃんなんかはね、愛媛県の松山、
はい、
ここでの体験に基づいて書かれてますが、
うん、
ここにもね、正岡子規が若干絡んでくるんですよ。
仲いいですね。
ほんと仲良し。愛媛県松山って正岡子規の故郷なんです。
うん、なるほど。
それからね、我が輩は猫である、
うん、
これはもう有名なね、デビュー作ですけども、
はい。
ところが漱石が飼っていたのは、
うん、
犬。
え？
漱石が飼っていたのは犬です。
犬？
名前をヘクトーと言います。
ほう。
我が輩は猫であるの猫も実在はしてたんですけども、
うん、
これ野良猫なんですね。
うん。
で野良猫で漱石の家によく来てたんですって。で追い返しても追い返しても何度も来るので、そのうち愛着が湧いちゃって、
うん、
もうしょうがないうちで飼うかと、
うん、
で餌なんかをやり始めて、でまあ愛着湧いちゃったんでしょうね。よっぽどね。猫が死んだ時にはですね、うん、自分家の裏庭の桜の木の下に埋めてやったり、
お、
それから友人知人に猫の死亡通知を出したりしてるんですよ。
はいはい。
ね、なんかそういった優しい一面もあったりして、
うん、
いい人っぽいんですが、
はい、
さあ漱石にとても憧れを抱いている、漱石大好き、もう理想の男性は漱石ですっていう人は、ここで再生を止めましょう。ここからですね、漱石像がガラガラと音を立てて崩れ落ちていきます。ですね、まだ作家になる前、
はい、
30歳で漱石はイギリスに公費留学します、うん、まあ、国のお金で留学に行くんですね。
はい。
で、もともと英文学を漱石は研究してるんですけども、日本人が英文学を研究するっていうのは何の意味があるんだって違和感をずっと持ってたらしいんですね、
うん、
時代背景考えてみますと、江戸が終わって明治になる時に漱石生まれて、文明がガラッと変わって、それまでの日本的なものがどんどん変えられてってしまう時代なんですよね、
うん、
なので英文学、外国のものを研究するって日本人がやっていいんだろうか、意味があるんだろうかって結構ですね、精神的に参ってたらしいんです。でもイギリスに留学をしちゃいますね。
はい。
留学先で悪化しちゃうんですね。それが
悪化ですか。良くなるのではなく。
そうなんです。
漱
石向こうでだいぶ思い詰めてしまったらしくって、
はい、
もう部屋から出ないとかね、今でいう引きこもりですよね。
ヒッキーですね。
ヒッキーなんですね。夏目ヒッキー漱石ですね。
うん。
でもわけのわからないことつぶやきながら街歩いてみたりね、
はい、
してたらしいんですね。
うん。
で周りの人が心配もしてくれたんですけども、
うん、
日本に電報を送ってるんですよ。
はい。
夏目狂えり、漱石狂っちゃったと。
うん。
うん、それぐらいの電報を送られるぐらい症状が悪化してたらしいんですね。
うん、
で、なんとか帰国します。
はい。
帰国後、お家でですね、はい、奥さんの髪を持って引きずり回したりね。街歩きながら子供を杖で打ち据えたりね。今でいう DV ですよ。
ですよね。
そうなんです。で割とね、こういうことやってたらしいんですね。で、どうもね、もともと、そういう、ちょっと心に闇を抱えていたりした人らしくて、
うん、はい、
漱石の弟子に芥川龍之介がいますけれども、
はい、
芥川龍之介ともですね、まあ仲はいいんですね。師匠弟子の関係ですので、
うんうん、
で銭湯に行ったりしたんですって、
はい、
で二人で銭湯で並んで洗い場で体を洗っている時に、
うん、
隣の人が体にかけたお湯が漱石の体にパシャッとかかったらしいんですね。
はい。
まあよくあることですよね、そんなこと。
そうですね。
でまあ嬉しかないですけども、あちょっと嫌だわって思う程度で済むじゃないですか、
うん、
ところがですね、漱石は違うんですよ。そのお湯をパシャッとかけてしまった人に向かって、
はい、
バカ野郎って怒鳴るんですって。で芥川龍之介、芥川龍之介もね、最終的に自殺しちゃったりするので、
うん、
こちらの方がなんかナイーブというか、
うん、
そんな感じがしますけども、
うん、
でそれ以上にですね、危なかったらしくて、龍之介がそのお湯をかけた人を見るとどうもですね、
うん、
体がえらくたくましい人で、
お
なんかね、筋骨隆々で、もしかしたらその道の人じゃないのっていうような人だったらしいんですよ。
はい。
でそれでも漱石はですね、構わずに怒鳴り続けたらしいんです、風呂場で。
うん。
で最後にはその人が、はい、すみませんでしたって謝ったらしいです。で何にもなくてよかったって龍之介はその後解説してますね。で他にもですね、近所で火事があると、
はい、
野次馬で見に行くんですって。
うん、分からなくはないですけどね、うん、
ここまでは分からなくもない。
はい、
ところがですね、いやもっとよく見える場所ないかなって言って細い路地とかガンガン入っていくんですって。
うん。
でガンガン入っていったらば怪しいじゃないですか。
はいはい。
で警察に怪しがられて逮捕されてます。
ああ。
でそれもまだね、まあちょっと野次馬根性が盛んだったのかなとか、作家ですからね、
はい、
好奇心のせいでそういう行動出ちゃったとかしょうがないと思うんですよ、
うん、
でも捕まってで、まあ、調べられて、まあまあそういうことかで疑いが晴れて、よし分かったもう帰っていいぞってなっても、
はい、
漱石はねこう言ったらしいんですよ。私は留置場を体験してみたい、留置場に入れてくれないか。いやいやいやいや、もう疑いが晴れたから、
うん、
帰りなさいと言われても、いやいやいやいや、留置場を体験してみたいんだ、いいか 私は怪しいんだって主張して、
はい、
留置場に入れてくれて頼んだそうですかなりねそういう線があった人らしくって、うん、危ない人かなっていう感じがします。でそういった様子を見ていて、
はい、
高浜虚子、
うん、
この人がですね、あんたそんなことばっかりやってないで、
うん、
気分転換に小説でも書いたらって言われて書いてできたのが我が輩は猫であるなんですよ。でも他にはですね割と人間らしいところもっとありまして、
はい、
甘いもん好きです、
うん、
ちょっと可愛らしい面がありましてね、
うん、
草枕っていう小説の第4章に、
はい、
こんな一節が出てくるんですよ、
うん、
世は全ての菓子のうちで最も羊羹が好きだ。別段食いたくはないが、あの肌合いが滑らかに緻密にしかも半透明に光線を受ける具合はどう見ても一個の美術品だ。愛を感じるでしょ羊羹に、
うん、羊羹に
ね、これだけではなくてね、いちごジャム、これも好きだったんですって。でどれぐらい好きかって言いますと、
はい、
一月にね瓶8個開けてます、
うん、
ドクターストップかかってます、
うん、そうですよね
あんた体壊すよもう多分ね今漱石生きてたらねホテルのケーキバイキングとか、
うん、
スイーツフェアとかねもう行きまくってると思う、
うん、
そう思うとちょっと可愛いでね漱石はあのお札の肖像にもなってたことがありますけれども、あのお札の肖像って漱石の有名な写真から絵を撮ってるんですね。
はい、
で漱石の写真は3枚有名なのがありまして、
うん、
昔の千円札に使われていたもの、そうですね、ちょっと右の方を向いていて、
うん、
で頭に手を添えてる感じのやつ、これ一番有名だと思います、
うん、
もう1枚はほとんど同じで手を添えてないものもあります、
うん、
これらの写真はですね模章をつけてるんですよ実は。これは1912年の9月に撮ったものなんですが、
うん、
明治天皇の墓中に撮った写真なんですね。
え？
で漱石はですねこういった葬儀とかそういったものを大切にする人らしくて、
はい、
イギリス留学中にビクトリア女王が亡くなりまして、その時はしばらくですね黒いネクタイをつけ続けていたんだそうなんですよ。
はい、
ですねこの写真もそういった明治天皇の墓中に撮りましたので、左腕に黒い模章がついてます。
うん、
でですね手を添えている、まあ、一番有名な写真、
はい、
頭に手を添えてるやつですね、
うん、
これはね本人もお気に入りだったらしいんですよ。この辺のエピソードもねちょっと可愛らしいですね、
うん、
でどれぐらいお気に入りだったかというと、
はい、
焼き増しして弟子にあげてます
すごいですね
なかなか自分の写真人にあげないですね
投げないですね。
でねやっぱこの写真、まあでも気持ちは分かりますよ、かっこいいですもん、
うん、
よく撮れてるし、しかもね撮った人がすごく有名な写真家らしくって、はい、いい出来なんですよね、
うん、
でもねこの写真見るとなんかがっしりした体の方かなと思われるかもしれませんが、
うん、
結構ね小柄な人だったらしいんですね。で身長はね158センチだったんですって。
お
でもこう見えるのは弟子の一人がねこう言ってます。先生は顔もパーツも大きかった。だから顔がでかくて、まあ、頭が大きいんですね、
うん、
で目とか鼻とか口のパーツも大きいから、この写真見ても先生が小男だったとは皆さん思わないでしょう。でも実際にはそんなに大きくなかったんですよっていう風にして弟子の一人が言ってます、
うん、
でもねちょっと調べてみたんですけども、漱石が生きていた当時の日本人の男性の平均身長ってね、
はい、
ちょうど158センチくらいなんですよ、
うん、
だからね小男っていうにはあまりにも平均ぴったりなので、もしかしたらサバを読んでいたかもしれないちょっと見え張っちゃったのかもしれないと思いますというわけでございまして、本日は夏目漱石について、
はい、
全く文学的でなくお送りしてまいりましたが、文学的でない夏目漱石と言いますとですね、
はい、
おそらくニュースでご覧になった方も多いんじゃないかと思いますが、
うん、
夏目漱石アンドロイド化計画ご存知ですか？
いえ、知らなかったですけど、なんかそういう手の話題って出るじゃないですか、結構。
はい。夏目漱石をですね、アンドロイドとして復活させようと。ま、復活って言ってもね、本当に生き返らせるわけではなくって。
ええ。
おそらくですね、こちらの方が有名かもしれない。マツコデラックスさんの。
はいはい。
アンドロイド、マツコロイド。
はい。
あれと同じようにですね、まさしく作ってる会社も同じなんですけども。
お
ー。A ラボっていう会社がありまして。
はい。
この会社と、それからですね、漱石が勉強してた塾。この塾が起源になっている、二松学舎大学。そしてですね、自分そっくりのアンドロイドを作ったことで有名な大阪大学大学院の石黒教授。この三者が手を握りまして、夏目漱石はアンドロイド化しようと。
うん。
で、今ですね、夏目漱石の生前の動画とか声とかないかって言って探し回ってますので、持ってらっしゃる方はぜひとも名乗り出ていただいて。
はい、ぜひ。
それで、夏目漱石のアンドロイドを作るそうです。ただまあ、マツコロイドとかでもわかりますけど、まだ僕たちがイメージするね、SF の中のアンドロイドっていう感じではなく、
うん、
ちょっとよくできた動く人形くらいの感じになっちゃうのかなとは思いますけれども、まあ何にせよ楽しみではありますので、
はい、
出来上がったらぜひとも見てみたいです、
うん、
で。ちなみにね、この石黒教授という方、
はいはい、
自分そっくりのアンドロイドを作ってるんですが、
うん、
逆にですね、作ったアンドロイドに似せて自分を整形したりもしてますので、彼は本気です。
本末転倒です。
でもね、これもちゃんと理由があるんですよ。今度は自分の方を、ちょっとまあ、整形改造ですよね。
うん、
改造して、アンドロイドそっくりにしてしまって、そうすると、アイデンティティっていうのはどうなるんだろうっていう実験の一環らしいんですよ。でね、まあ、天才の一人です。世界的に認められてる方なので、CNN なんかでも世界を変えていく天才の一人っていう風にして言われてますので、
うん、
楽しみではあります。
はい。
で、いつもいつもメールのアドレスをお伝えしておりまして、もちろん本日もメールアドレス、雑貨アットマーク 0438.jp お伝えしているわけですが、
はい、
メールだけではなくてですね、
うん、
そんない雑貨店、そんないプロジェクトのホームページに行っていただいても、そんない雑貨店のページから右側の方にですね、メッセージを送るところがありますので、うん、そちらに書き込んでいただいても我々の元にメッセージが届きます。
はい、
ぜひともそちらからもメッセージをお送りください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてそのホームページに行っていただきますと、うん、他の番組も聞くことができますし、過去に配信していた番組も聞くことができます、
うん、
それから YouTube もやっておりますので、そちらはそんない P で検索していただけるとお聞きいただくことができます。
はい、
ぜひともそちらの方でもコメントなどお寄せください。
はい、
それではそろそろ本日もお時間となりました。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。